て、いや、じゃあ磨くさんはその、そういうところにもめげずにこう来たっていうことですね。
そういう面でこうなんか頑張れる力っていうのはこうだんだん蓄積されてるのかなって、
うん、
でそれでその若い人なんかだとね、あのね、芸大ね、
はい、
目指してる、知らなかったんですけど、その高校生の時にここにお母さんと一緒にして、で、浪人したんだよね、あの、芸大、して、あの、浪人してから、それ受かって、友達を連れて、芸大の友達を連れて、ここに来てくれた人なんですよね。
じゃあ、こう、皆さんの絵を見て、
それで本を読んでね、励まされた。それ全然、あの、兄弟結構いる人で、何人かいらしてくださって、あの、話をしたんですけど、まさか芸大に、行ってとは知らなかったんですけど、そうやってこう来てくれたりね、で、感想文をちょっと書いてもらってるんですけど、どこだったかな、お受験前、美学君の本を読み、誰の言葉よりも励まされましたっていうので、で、美学君に負けないよう努力したいですとかって書いてくれたりね、で、その子がそれお友達を連れて、ここに来て、その友達もすごく、ここで来てよかったっていう感想を書いてくれたりでね、本当にありがたいなっていうか、嬉しいことがありますね。
なんかさっき宮脇さんにお会いしたいなと思ったって言ったんですけど、なんか会ったことあるような気もするんですよ。で、ご両親のお話とか聞いて、ここに何回か来させていただいて絵を見たり、こう、こういうものを見たり、本を見たりしてると、なんか、会ったことあるよね、ないでもないなっていう、それぐらいなんかこう、存在感っていうか、だから、皆さん絵見て、絵の向こう側から、なんか頑張れよって、何落ち込んでんのみたいな、なんかこう、言葉をかけてもらえるような、そういうような感じがするんだと思うんですよね。だから
来てくださる方もみんななんかそういう感じ方をしてる、
絶対
若い人ばかりじゃなくて、
はい、
年配の方もね。
で、こう、年配の方は自分が過ごしたあの時代っていうか若い時をこう思い出して、で、もう今はそのね、あのこんなことじゃないのまた頑張ろうって思ったりね、そういうことがあるんですよっておっしゃったりするんですね。なんかこう共通のみんながこう人生の中であの通り過ぎる共通のものをこう思いをこう出すあの書いてたのかなっていう、
そうかもしれないですね。
そしてあの、まあ、人に見せようとかね、
あ、そうですね、
いうあんまりそういう絵も文章もそうですけど、
そういう
まあ、まあ、小ぼてはちょっとね違うけど、大半はもう練習のために、
自分で納得のいく絵、自分が納得する絵、人に見せるんじゃなくて、本当に自分が納得できる絵っていうのを目指してたって。だから、その本当に完成するときは、泣けたときだっていう文章を
読
んでるんですけど、
到達した日で。ああ、そうですか。
いや、きっと純粋な気持ちで描いてるから、
ああ、
なんか見た人にこうね、つける、あるいは素直に入ってくるのかもしれない
ですね。まあ本当に、私たちも親のね、気持ちっていうか、まあ画家になりたかったというね、息子のこう思いを、まあ、少しでもこう、ね、実現させてやりたいっていう、うん、親の思いですよね。それが一番大きいかなっていうふうには思うんですけど、でもそれがね、逆にそのことで息子のこのギャラリー絵を通していろんなものをね親にくれてるというか、そういうことはあります。逆にも本当に私たちは息子にいっぱいもらって、
じゃあ、美学さんは今、親孝行してるんですね。
すごいことだ。考えられないようなこ こう私たち人生の中でね、うん、きっとこういうことがなかったら、あのこういう経験はしなかったのかとかっていうことがいっぱいあるのがありますね。
はい、奥井さんご夫婦とのお話を聞いていただきました。まだまだね、ちょっとこれの倍ぐらいの時間をあのお話しさせていただいたんですけれども、あのとってもご両親の温かい気持ちとか、こう美学さんのその絵に対する情熱なんかがこうすごく伝わっていいお話ができたと思います。それで、皆さんもちょっと覗いてみてもらいたいんですけど、あの奥美学さんは19歳で亡くなってるんですが、ちょうどですね、あのここに今いらっしゃる、あの CD とかいろいろかけてくださる米子くんも19歳ということで、ちょっと感想をあのこの本があったんですけど19歳の叫びって奥美学さんの絵とか、まあ、文章とかたくさん入ってる本なんですけど、ちょっとパラパラっと見てもらったんです。どうですか、同じ世代として。
そうですよね、僕と同じ年の時に、あるいはまだ年下の頃にあの描いたりいろいろ考えられて作られた作品なんですけども、やっぱりなんかこう、
う
ん、あ、なんかそれわかるかもってすごいなんか共感できる部分があったり、うん、あ、なんか俺もそう思ったことあるみたいなところがすごいあって、うん、なんか、あ、なんかやっぱり同じ年なのかなみたいな感覚にとらわれましたね。はい、
やっぱりその一番こうなんだろう、こうもやもやしてる時期の多感な時期に、
うん、
こうそれをこう 絵だったり文章だったりぶつけているので、
うん、
こうやっぱりそあの、ま、私ぐらいの世代の人でもやっぱり一度は通った道だから、
うん
うん、やっぱりその部分で切り取ってもね、すごくこう分かるなって思うようなところがたくさんあるんですけど、ちょっといろんなあの文章もすごく書いてらっしゃって、その中でちょっと一つ、これはねなんかすごくあの、まあ、19歳にしてはちょっとすごくあのもう分かってるのかなっていう感じの文章を一つ見つけたので、ちょっとここで読んでみたいと思います。芸術とは掃除もせず部屋は豚箱だ、手伝いも犬の散歩もやるべきことはすべてやっていない、でも絵や芸術を求めるのなら命を懸けてやらないといけない、思うことなら誰にでもできる、芸術はある意味ではスポーツよりも激しく攻撃的で情熱的なものだ、それを僕は志すのだから、思っているだけじゃなく、実行しないと芸術とは言えない。芸術とは、その人の情熱と人生の魂だ。なんかすごくこう、もう悟ったような感じの文章なんですけれども、なんかもうたくさん、美学さんは残していったんですが、その思いをご両親は受け継いで、ギャラリーの方に絵とそれから文章なんかを飾っておりますので、皆さんもねちょっとこの、 あの絵はラジオなのでお見せできないのは残念なんですけど、すごくこうはっきりした色調の絵だったり、題材もねいろんな面白いものがあるので、あの見てみるとちょっとあの今までの絵の感覚と違うような感覚で見られるんじゃないかなと思います。もう一回場所はですね、札幌市中央区旭ヶ丘5丁目にあります奥井美学ギャラリーです。ギャラリーコンサートなんかのね詳しい情報なんかは奥井美学ギャラリーのホームページがありますので、そちらの方でちょっとチェックなさってみてください。今日はその奥井さんのインタビューをお送りしました。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐハードなツールには地域を一周する路面電車などがあります。そしてソフトなツールとしては山花新聞とともにこの山花明日もいい天気があり、 まちづくりの一端を担えればと思います。また、前の放送をお聞きにできなかった方はインターネット放送でお聞きになれます。検索サイトで山天カフェと入れてください。お便りや情報なんかもそちらのサイトから送ってください。お待ちしております。次回のアートなラジオは3月22日の予定です。お楽しみに。今度はゲストの方をここにお迎えしてお話ししていきたいと思います。それではさよなら。